それでは聖書を開きます。ちょっと時間が押してますので簡潔に話したいと思いますが、マタイの福音書の今日は6章ですね。本当に節から全部読めばいいんですけども、一つは、3から読みます。あなたは施しをする 9ページ、一つ目の聖書と8か9です。あなたは施しをするとき、右の手のしていることを左の手にしていないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの血があなたに報いてくださいます。飛ばして6節、あなたは祈るときには自分の困った家に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの血に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの血があなたに報いてくださいます。聖なる様、御言葉を通して語ってください。イエス様とします。アメン。施しをする場合でも、祈る場合でも、施しをする場合は人にすることになります。祈るってのは神様に祈ることになりますね。それをするときに、その施しをする相手の人、あるいは神様に祈るというか神様に対してなんですけども、その神に向かって祈り、その人に施しをするんですが、その目の前の人よりも周りの人を意識して施しをしたり、神様に祈るんだけど、例えば集まって祈るときに神に祈るんだけど周りの人のことを意識して祈ったりするということが起こるわけですね。で、周りの人のことを意識して祈るってことは全部悪いわけじゃなくて、もう神様に向かって祈るんだから私の気持ちを削ぎ出すか言ってですね、もうあの人はこんなんであんなんでこんなんで、もう私は腹を立ててます、もう神様何とかしてくださいってね、一対一だったらいいけど周りに伝えるのにそれしたらやっぱり良くないですよね。だからそういう意味で周りの人のことを考えることは必要だと思います。言ったことはありますね。しかしここで言ってるのはそこじゃなくて、神に祈るはずなのに人に聞かせていたり、その人の施しをしたのに周りの人に見せていたりすることが起こる。人間というのは何て言うかな、このどうしても周りの人を意識して周りの人に見せるために施しをしたり、あるいは神に祈らないはずなのに神様っていうんじゃなくて他の人のに聞かせていたりすることがある、あるいは他の人を気にして祈っていたりすることがある。でそれは違いますよってことで、本当に施しをするときはその目の前の人に施しをし、その人に施しをするんだけど神に向かって施しをし、そしてその人に与えるってことなんですね。だから祈るときも神に向かって祈る。だから密室に入れ、密室に入ったら本当にもう周りを気にしなくていいから神に向かって祈り、神様に祈るって書く。だからそしたら本当に隠れたところで聞いてる方が聞いてくださるってことを言ってるんですね。で、私たちはこの神の前に生きるっていうことを学ぶ必要があります。日本人はすごく人を意識して生きるっていうことを江戸300年かな、まあ迫害されたのは251年ですけど、まあその前からあるから300年弱の間に五人組制度っていうね、キリスト教迫害のために考え出された、お互いが監視し合うという制度、その結果すごい人を気にするようになりました。で、まあクリスチャン本もあんまり言わないでしょうけど、一般の社会では家族という病っていうのがあるんですけど、今ヒットしてる本ね、最後はね、なんかね、牧師の家庭が出てきてね、牧師の家庭を褒めていて、それがいいとか言ってるそうですね。読んだ人は言ってました、本は最後まで読まないといけないってで、何かというと世間体を気にするわけですね。そしてこうやるわけですよ。それがすごく日本に一般社会に染み込んでるんですね。ああ、私はクリスチャンだとあんまなかったけど、どうですか、世間体っていうのを気にして言われてることありませんか。地方は強いね。都会はそうでもないですよ。地方は強いね。なんかね、世間体って。まあ、全部否定しません、ね。しかし、多くは不必要だと思いますね。で、この、それがすごく日本の中に入ってて、もともとはそういう民族じゃなかったと思うんだけど、でも本当に神様の前に生きる、そしてだから祈りも神様の前に隠れたところで人に見せる必要はない、人に貸せる必要はない、本当に神様に祈るなら神が答えてくださいってことなんですね。で、1日1時間神の前に一対一で出ることを身につけた人は人生に奇跡が頻繁に起こります。身につけてますかね。1日1時間密室で神に祈ることが身についているかどうか、これが身についてたら奇跡が起こります。みんなとしても一緒に祈るんですけど、この1日1時間、密室で 交わることが身についている人は人生に奇跡が頻繁に起こります。ぜひ若い神学生はね、いろんなことがあると思うんですけど、これを身につけておくとものすごく大きいですよ。人生これが身についてるか身についてないか、クリスチャン生活を決定的に変えます。まさにこれなんですね。隠れたところで我々地に祈りなさい、隠れたところで本当に報いてくれるから。で密室だったらそういうことをさっき言ったように本音を出せる、ね、綺麗な自分だけに汚い自分も傷んでる自分も、ね、そして感謝しつつでもそういう気持ちです神様ってね、でも感謝しますでも気持ちはこうですってこう本当のところをぶつけながら大胆に神に求めることができるんですね。でぜひね皆さんねこの密室で祈るってことを身につけてください。で目安は1時間です。1時間祈ることを身につけたら2時間3時間難しくありません。1時間身につけるのが一番大変ですから。これは正直な僕してもどれぐらい身についてるんでしょうね。もし身についたらもっと奇跡が起こりますよね。はっきり言いますけど、1時間祈ってませんよ。一緒に1時間なんてすぐもう簡単になりますからね。密室で1時間になることを身につけてるってのは毎日当たり前になっていると、それをしないと気持ちが悪くて眠れないっていうことです。そういうことを身につけてるかどうかですね。秋元さんは間違いなく身についてますよね。それをしないと眠れないんじゃないかと思いますよね。神様にいろいろ聞かないといけないでしょうから、そこがすごく大事なところですね。で、ね、それをぜひ覚えておいてほしいと思います。人がどうでもいいと言ってるんじゃありません。しかし施しをしたりあるいは祈るときは人に聞かせるんじゃない、神様に。施しもその人にするけど実は神にしてるんですよね。誰かに献金するとき、その人にしようと思ったらつまずいたり、きついたりします。人に捧げるときは、神に捧げると思って捧げてください。これね、とっても大事なことですね。それと、まあ、それは施しですよね。で、祈りは神に向かって祈るってね、ことをね、覚えておいてほしいと思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。私たちが本当に喜んで、人なんだけども、神に向かって施しをし、また、隠れたところにおられる父に隠れたところで祈り、驚くべき神の恵みと奇跡を見て答えるように導いてください。イエス様にあってお願いします。アメン。はい。